建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田康之社長を迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
はい、さあまずちょっとお聞きしていいですか。はい、髪切った。
髪はですね切りました。
切りましたね。
夏バージョンっていう形で切ったんですけど、うん、はあ、もう秋に近いかなという感じですね。なんか
ちょっとかけてはるんですか。
かけてるというか、こう横をこう刈ってるんですよね。
あ、そうか。なんかすごいウェーブがくせっ気で、
あ、若干ですね、今日ちょっと湿気がありますからね。
湿気によって髪の毛が縮んだりなんかするの。
あ、昔ですね、大学の頃は結構ストレート直毛だったんですよ。で、直毛って伸びたら本当にこうなんか伸びるんで、
深川亮みたいな昔。
そうそうそうです。だから深川亮皆さん分かるのかな。
分かんない。深川栄子は分かんないな。
こうストレートなんで、うん、これをちょっとパーマ当ててみようと、毛先だけこう後ろに流したいと思ってですね。
あ、かっこいい。
大学の頃にちょっと色を気づいてですね、うん、ちょっと毛先だけパーマ当てに行ったんですよ、うん、ところががっちり根元からこうパーマが当たってですね、まあ見た目又吉
かなりすごい先生みたいな、芥川賞取るぞみたいな感じになってた
んだ。そんな感じ、毛先じゃねえじゃんみたいな。でそれからですね、当てたらこれ髪質変わるんですかね。これまたアーティスティックガーデンの、また、オーナーに聞こうかなと思ったんですけど、なんかパーマと髪、それからなんか勝手に別に当ててないんですけど、雨降るとか、なんかこう伸びてくるとか、癖っ気になってくるんですよ。
いや、いい感じのなんかこう、ウェーブというか、
何もしてないんですけど、なんかそれで変わったのかなと。だから今は、逆に本当湿気が多いとなんか、うねうねってこうなるんですけど、だからちょっと伸びてくると、はい、ちょっと邪魔なんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうです。なんか頭になんかもじゃもじゃ。
あ、気になっちゃうわけですね。
そうです。だからもう大体月1ぐらいで切らないといけないですね。
そうですか。
そうです、そうです。髪の毛伸びるの早いんですよ。賢いからですかね。
え、そうなんですか。
いや、わかんないです。
まあでも本当にちょっとこうファッションにもね、いろいろとこう気がいく秋でございますけども。はい、さあこの間、弥生が丘の、見学会があったということでお話をお伺いいたしましたけども、まあ、あちらの方もいろいろとたくさんこう来られていろいろ見られたということですけども、まあ、あちら の, そのお家のこう設計ですね、それもやっぱりグロイングさん の,、の太田さんであるとか建築家の方がされてるんですか。
そうですね、で今回 の, その見学させていただいたお宅のですね、奥さんの要望としまして、やっぱり最近多いんですよね、家族で過ごす時間を大事にしたいっていう方が多くて、1階みんなが集まる1階でメインの生活をしたいと、要するに子供さんがこう閉じこうなんですかね、自分の部屋に閉じ込まらないような形の
家族と会わずに上がっちゃったりね、
したいんですっていうような形の要望が多いんですけども、まあ、それをですね、したいって言った時にこれプラン一歩間違えたらそういう要望があってもそうはならないんですよね。なぜかって言いますと、まあ、何が言いたいかというと、例えば1階でメインの生活したい、で子供さん帰ってきたらどういう行動をするか、まずまあ最初に手洗いうがいしなさいっていう形のこともあるでしょうね。まあ、手洗いうがいをして、で服着てますから、やっぱりこう家帰るとくつろぐために何か着替えますよね、部屋に。でその部屋着が例えば自分の部屋に置いてあるよと、で、って言ったらまず帰ってきて、ただいま自分の部屋行きますよね、部屋着に着替える、でそこの部屋の空間が例えば仮に6畳だとかっていうぐらいの広さがあると、その6畳にはどういったものが配置できるか、まあ、ベッドがある、まあ、勉強机がある、で、まあ、ちょっとテレビがある、なると一回着替えて、やっぱ年頃の子になってきたらもうそのまま部屋でくつろぎますよね、そのまま
なっちゃうかもね、
もう部屋にこう閉じ込む、みたいな形になってくると、でじゃあそういう風な形のことを避けたいってなってくると、まあ、6畳じゃなくて最近多いのはですね、あの4畳半ぐらい、もう寝るだけですね。でじゃあ寝るだけで、じゃあ勉強するとかどこに取るかっていうと、もう1階のリビングで、 例えば玄関入ってただいまって帰ってくる、はい、そうすると子供が、子供さんたちが、とりあえず着替えたりとか、うん、あと勉強したりっていうのは1階の、うん、奥さんから目が届くところにワークスペース、で、今回の、見学させていただいたお宅の奥さんの要望としても、一、はい、年中の衣替えをしたくないと、いちいちこう衣類を出してっていうのが面倒くさいっていうことだったので、
大変ですね、
うん、なので子供さん専用の1年分の服が収納できるク、ウォークインクローゼットっていうのを1階に設けて、
はい、
でそれからそれにその前にこうワークスペースがあって、はい、子供さん帰ってきたらとりあえず自分の服着替えるのも1階のその子供 の, そのウォークインクローゼットワークスペースがあるようなところ、はい、で教科書とかランドセルもそこに置けるようになってるんで、うん、そこでこう勉強をすると、うん、で勉強をして服着替えて勉強して1階ですよね、生活が、うん、でそれがくつろぐとなったら今度リビングでくつろぐと、
はい、
要するに間取りでそういう形のことをしてそういう習慣をつけておけば、あとじゃあそろそろ寝なさいよ、じゃあ寝るねっていう時に2階に上がって寝る分には4畳半でも多分十分だと思うんですよね。もしくはまあその洗濯機の場所一つ取ってもそうですよ。例えば2階にバルコニーがあると、
はい、
で普通でしたらもう一般的によくあるのは洗濯機って大体どこにあります？
下の洗面所、なんか風呂場の近くとか、ね、
そうです
ね、
でお風呂があって洗面所があって、
うん、あります
ね、でそこに洗濯機と洗面化粧みたいな、うん、そんな感じが多分多い、
それ以外に考えないんですか？
それ以外に考える、うん、その間取り的
にはなんかもうそれって決まってるのかなっていう、
いやいや別にそんなことないです。
で
洗濯機は別に2階でもいいですよね。
ああそう、うん、
で例えば1階で衣類を脱ぎます、うん、で衣類をカゴに入れる、
はい、
うん、で、まあそのまあ、例えば洗濯機がある場合は、1階の洗濯機の中にこうお風呂入るときに洗濯機の中にポイッと、
はいはいはい、
で洗濯します。そうそうそう、で2階に干すっていうときは、うん、その濡れたものっていうものをカゴに入れて、
う
ん、
そうです
ね、重たいですよね、
そう
ですか、それを持って奥さん2階に上がって2階のバルコニーに入ります、うんうん、かもしくは、1階で洗濯機が2階にある場合は、はい、脱衣カゴを置いておきますよね、うん、脱衣カゴに服を入れる、
はい、
で奥さんじゃあ洗濯機2階ので濡れてない乾いたものまだ重たくない、うん
はい
うん、それをカゴに入れて2階に持って上がって2階の洗濯機で回す、うん、で濡れたものをそのまま横の移動でバルコニーに干す、
うん、
重たくないですよね、2階に持ったらね、だから別に洗濯機が1階の脱衣室のところになければならないっていうわけではないと。だから洗濯機はもしかしたら2階の方がいいかもしれない。どういうまあ生活をされるかによってその場所をこう考えていく、う
んうん、
だからまあそういった形で、いろんなライフスタイルを聞いた上でプランに落とし込んでいくので、まあ洗濯機は必ず洗面脱衣室とかね、うんうん、っていうわけではない
でも、そういう発想って例えば私たちというか一般の人で、うん、あんまりなんか2階に洗濯機っていうイメージがないんで、そういうのをこうはどうですかっていうんですか、それともライフスタイルを聞いた上で、あこれは2階の方がいいなって思って。
そうですね、やっぱりこうコストなんていうんですかね、こうプランしていく上で、うん、やっぱりなるべく1階と2階がこうの大きさが変わらないように形のプランをする方が、まあ、セミナーでもお伝えするんですけども、1階の上に2階が、ね、分かりやすく総2階っていうんですけども、うん、乗ってるとコストが下げれるわけですね。1階がゾーンと大きくて2階がちっちゃいよりかは、うん、なのでその面積のバランスで、あ例えば2階にこういう部屋があった方がいいね、だから2階にお風呂とかを持っていくケースもやっぱりありますよね。で2階リビングのケースもありますし、
あ、うん、
だからそういった形で1階はじゃあ寝室、あと洗面関係、うん、で2階に、リビングとお風呂とか、うん、っていう形のことをする場合もありますし、その面積のバランスによってやっぱりこう提案をさせていただくっていう形なので、うん、やっぱそこにはですね、まあ、プロとしてのアドバイスがたくさん入ってますから、はい、だいたい普通でしたらじゃあ1階はお風呂に洗面にトイレ、うん、あとは和室いりますか、
うん、
でリビングですね、キッチンは対面がいいですか、壁付けがいいですか、大体それぐらいだと思うんですけど、うん、そうではなくて、じゃあその洗面一つとっても、じゃあお化粧どこでされるんですか、
うん
うん、洗面所なのか、うん、主寝室なのか、
はい、
リビングなのか、うん、それによってやっぱそういう、ね、コーナーがいるでしょうし、じゃあそういうの生活感出てきますから、じゃあそれをちょっとね裏側にこう持っていくだとか、だからそういった形のことを聞いた上でこうプランニングにこう落とし込んでいったりだとか、うん、っていうことなので、なのでまあお客さん自身がプランの提案の時も非常にワクワクされるっていうことですね、うんうん、
なんかこうやっぱりちょっと自分の家は他の人の家とちょっと違うぞっていうところもありたいですもんね、なんかね。
そうですね、やっぱりこう、うん、 住みやすさ、まあ、デザインもそうなんですけども、住みやすさ、うん、でもまあデザインとかっていうのをもうフルオーダーでしていくととんでもない金額がかかってくるので、まあそこまでお金をかけない、うんうん、でまあセミオーダーでコストを抑えて、しかも性能も良くてデザインもある程度ね、うん、あるよっていう形のところが、やっぱりこう全てオールマイティオールオッケーっていうのはもうとんでもない金額しますから、うん、だからそういうところのバランスだと思うんです、うん、コストバランスっていうところをちゃんと考えた上でこう提案していくっていうのも大事ではないかなと思いますね。
なるほど、
はい、
はい、またそういうふうな、ことをお聞きになりたい方は、まあ、セミナーなどもまあ随時されておりますけども、はい、また今後秋も計画されてるんでしょうかね。
はい、はい、またあの計画させていただきます、
はい、またホームページの方でご覧いただきたいと思います、はい、
そうですね、
はい、
ですから一度、まあ、あのホームページの方をまた見ていただきましたら、はい、どのような会社でどういうことをしてるのかなっていうのがね、特に Facebook とか見ていただきましたら、うん、あ、なかなかちょっと面白い会社だなっていうふうに思ってもらえるかもしれないので、はい、はい、またご覧いただけたらなと思います、
はいはい、常々おっしゃってるやばい会社なんですね。
そうですね、やばい
会社です
最近あの全然話飛ぶんですけど、
何
あの日産の CM がやっちゃい日産ってある
の、そう、あの矢沢永吉のね、
そうそうそう、
家ちゃんのいいでしょうね、あれね、
あれですね、やっちゃいグローブ、ね、
もうやってんじゃねえの、
いや、なんか分かんないですけど、あのやっちゃい、
あれいいですよね、
日産
やっちゃいジャングルみたいな、
そう、やっちゃいジャングル、
うん、なんか違うことやっちゃうとね、えらいことになりますけど、うん、ちゃんとやることやるっていうね、
いいな
と、あれいいですね、あれ A ちゃんがねやるからいいっていうのもあります
よ、モノマネできます本さん、
でも、いや、A ちゃんの、
そうです、そうです、
A ちゃんできないですね、
できないです、僕できないです、ちょっと無茶ぶりしました、すみません
バンの A ちゃんだったらできるで、はい、すいません
中途半端、
すいませんということで、はい、はい、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りしました。また次回もよろしくお願いします、はいはい、
ありがとうございました。